本日は2024年最後の主の日の礼拝であります。私たち改革長老派教会という教会はそれほど教会歴というものを意識しないのですけれども、しかしこの日を歳末礼拝と呼び、聖書の語る世の終わりの日とか、キリストの再臨を語る聖書箇所を選ぶ、そういう教会もあります。と同時に、教会のカレンダーの大きな作りの中では、私たちはなおクリスマスの祝いの中にもあります。これは1月6日の光源日、エピファニーと呼ばれる祝いの日まで続きます。カトリック教会とプロテスタント教会を含んだ西方教会では、この1月6日を高校の博士たちがイエス様を訪ね、黄金入港持つ役の宝を捧げた日として覚えております。東方正教会では長らくこの日にこそクリスマスを祝ってきたという歴史もあります。歴史の教会が年末の礼拝を歳末礼拝として、世の終わりの日、主の日、神様の裁きが行われる日、キリストの再臨の日を覚える、そういう礼拝の日としつつも、主なる神様がその一人子をお送りになった最初の来臨、クリスマスをも覚え続けてきたというのは、実にキリストの教会らしいことだと私には思います。私たち教会は、始まりがあるこの世界にはまた終わりがあるとも信じております。そしてその終わりの日が裁きの日と呼ばれる日であるとも信じております。けれども、その日お裁きになるお方は、ご自分のお作りになった世を愛し、その世を見捨てることなく、かけがえのない一人子を送られる、そういうお方による裁きなんだと。それどころか、私たちの兄弟となるために人となり、馬小屋の貝羽桶の中という最も低いところにお生まれになり、誰も取りこぼすことがないように、そうやって低いところにお生まれになった方こそ、やがて来られるその裁き主、そのお方である。今は私たちが生きているという、そのまにか楽観的なものの見方をする、そういう世界になっています。もしかしたらこの世界に終わりがあるのだという教会の言葉がですね、一生に付されていた時代がほんの最近まで続いていたかもしれません。世の終わりについて論じる終末論というのは、神学の世界以外では、一般的には陰謀論とかオカルトとか、そういう類に属するものであって、社会全体としては世界というのは科学の発展とともに良くなる一方だという歴史観が、長い間時代の空気となっていたかもしれません。けれども最近ではよくティッピングポイントというような言葉を耳にするようになりました。これは分岐点、転換点という意味の言葉ですけれども、それまでは小さな変化の積み重ねでしかなかったものが、あるポイントを境にもう二度と後戻りできない勢いで、大きな破滅的な変化をもたらすようになる。その転換点を指す言葉です。例えば、地球温暖化はもうすでにこの分岐点を迎えてしまったという話を、私はこの2020年に言いました。それだけでなくて、この国の人口、この国の経済、あるいはもっと大きく資本主義社会の終焉、それらは分岐点を迎えたとか迎えそうだとか、このような今ある世のシステムとか秩序の終わりを語る、これ終末論的な言葉と言っていいと思いますけど、こういう終末論的な言葉や雰囲気が、あちらこちらに漂っているように感じられます。石川県能登地方では今年大きな災害を2度経験いたしました。また山の戦争戦闘も知らせを引き続けています。あるいは世界の秩序を曲がりなりにも担っていた国が、自国ファーストの国が一番ということを公言する。 今後こういうですね、不安な週末を語る声というのは、それこそ分岐点を超えて小さくなっていくことはもうしばらくないかもしれません。しかし、私たち教会は楽観的な時代も悲観的な時代も変わらずに、これまでと同じことを語り続けます。やがて、主の日は来ます。神が始められた世にはまた神が決められた終わりがあります。けれども、その歴史の終わりが破滅だなどとは、私たち教会は決して信じません。この世界を裁くお方は、その十字架の上で、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。自分の横で十字架につけられて死難としている犯罪人に即してくださったお方であります。また、行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎えると、そうおっしゃった裁き主であります。やがていらっしゃる裁き主は、救い主であります。しかもこのお方は同時に将来慈しみ深い裁きをなすために私たちのもとに戻ってこられるというだけでなくて、今すでにここに世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださったお方でもあります。十字架にかかり死んで葬られ三日目によみがえりになり天に昇られたとは約束してくださいました。目には見えぬけれど、その霊において、神は私たちの話を聞いたことを、インマヌエルと呼ばれるイエス・キリストのもう一つの名前に集中してそれを受け止めていただきます。今月はまた再びに戻ってまいります。今日戻ってきたあたりは、時間がありますが、直前の感覚は少し離れていたので、22節、ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でしたと。歴史的年代への関心とか起きた出来事を順序正しく書こうとする意識を持った、福音書記者ルカなのですが、この嵐の湖上のイエス様と弟子たちの姿っていうのは、三つの福音書に共通して語られているその出来事なんですけれども、その歴史的年代にいつも興味を持っているはずのルカが、このところでは、ある日のことというような語り始め方をしています。これは、ルカだけの独特の語り方であります。この書き出しによってですね、この起きた出来事が、しているような気もするんですけれども、けれどもおそらくこのような書き方は、その日付が、いつのことであったか、ある日のことと漠然とさせようという意図よりも、このある日の出来事というのは、一つの典型的な出来事なんだ。ルカ自身の身にも起こる出来事だ。この物語を聞くすべての者たちの身にも起こる出来事なんだ。そういうある日の出来事なのだという、語り方をしているのだろう。主イエスと最初の十二弟子の間に起きたあの日あの時のこの出来事はある日のことある日の出来事、それは私たちの生涯のある日の出来事としても起こるのだ、そう語りたいんだと思います。で、実際に多くの聖書学者説教者たちが語りますのは、シュエスと弟子たちが乗り込んだこの小舟というのは、教会のことである。シュエスと一緒に乗り込んで、向こう岸に渡ろうとするその小舟は、福音書記者も、またその後の教会も、ここに意 今自分たちの歴史を生きている教会の姿、自分たち教会の姿があるのだと。教会は神の家と呼ばれることができる。歴史的に見て、もっと頻繁に意識されて守られなかったということは、教会の意味である。皆さんの実際に言うことを言うことで、この教会を訪れている方もいらっしゃる。私がパッと言うことで、一旦に待つと、待つことができる。あるいは、キリスト教会の一般の人たちが出てくる。去年の時代を、どこかに押して作っているという動きがあるんです。あるいは、それだけじゃなくてですね、教会を表すシンボルマークとして、十字架がマツコのようにして立っている、波に浮かんでいる、そういう図像として教会がシンボル化されて描かれているというのも見たことがある方がいらっしゃると思います。教会というのは、昔から船に例えられている。なんで教会は船に例えられることが多いのでしょうか。なんで家ではなくて船なのでしょうか。それは教会というのは一つのところにとどまっていないのだ、そういう意識を持っている。絶えず動いている。そういう意識を持っているからです。先に教会は、この世が楽観的な見方をするときも、悲観的な空気に包まれているときも、ぶれることなく同じことを語り続けると申しました。しかしそれは、この世の波風とは隔たったところで、教会は世の浮き沈みの影響を全く受けずに守られて存在しているということではありません。私が神学大学の1年生であったとき、近隣の教会の引退間近の高齢の牧師が非常勤講師として英語の授業を教えに来られていました。陽気な先生では決してないんですけれども、とても肩の力の抜けた方で、たまに授業から脱線した話を、独り言のようにボソボソと、それがまた本音で話してくださって面白いんですけれども、その脱線した話が私は好きでした。で、ある時その先生が授業の合間に、教会とか牧師というのは、この世の浮き沈みにあまり左右されないものだとボソッとおっしゃいました。で、神学校に入ったばかりの学生の中には、それは、教会とか牧師というのは地上よりも天に自分の身を置くようになるから、この世の浮き沈みには左右されない。言ってるんだろうと、目を輝かせながら聞いているものがありました。ところが、その先生はこうおっしゃった。牧師というのは海の底にいる人だった。私の友人は、牧師になることに憧れが大変強い。その答え、ひどく腹を立てるんですけど、私はその老牧師の若い新学生たちに勘違いするんです。お前たちは出家して俗世間に離れる。キリストの教会は世にある。教会はこのど真ん中に離れる。世にある教会だと教えてくださったの。今日の聖書箇所では、海の底に沈んでるわけじゃなくて、戦場に出てる。けれども、嵐の海に浮かぶ。この世界に波が立てば、一緒に揺れ動くのが状態で、しかし、この揺れ動く船には、向こう岸に渡ろうと命じられた方が、一緒に乗り込む。その方が起き上がって命じられると、風も荒波もおとなしくしとなる。そういう天地の作り主なる神の一人、天と地の支配者が追っておられるのです。詩編第100編、詩編第100編と語るように、 この世の万物をこの店の道に入れておられる方が、その揺れ動く船に共に乗っておられる。主の弟子たちは、その風も波も従わせる敬意を持っている。その力に目を奪われる。一体この方はどなたなのかと、命じれば、風も波も従うではないかと、シュエスと弟子たちが乗り込んだ船が向こう岸に着く前に嵐に遭い、その船が沈みそうになった。そしてその間シュエスが眠っておられた、シュエスが眠っていたというのは、どちらかといえば、まあ、ネガティブに読まれることが多いと思います。波風を恐れた弟子たちを、あなた方の信仰はどこにあるのかとシュエスは お叱りになりました。それゆえシュエスと同じ船に乗っているのに、シュエスを眠らせてしまったのは、これは弟子たちの信仰なんだという読み方が、あるいは、シュエスが生きておられるという手に、シュエスが生きて働いていらっしゃることが見えなくなってしまった神の隠れを見る者もいます。例えば確かに旧約詩編の中には、主よ奮い立ってください。なぜ眠っておられるのですか。永久に我らを突き放しておくこと、なく目覚めてくださいという、まあ、祈りの叫びがあります。嵐の船の中で沈みそうになっている弟子たちの叫び、先生先生溺れそうですという、この叫びもまた、この目覚めてください、我らを永久に突き放さないでくださいという、まあその詩編の祈りと似ている、通じるものがあると思うかもしれません。まあ、確かに似ているけれども、この祈りの言葉は非常に似ているようでありますけれども、決定的に異なることがあります。詩編の祈り手たちがしばしば、我が神我が神なぜ私を遠く離れお見捨てになるのですかと、そう叫ばなければならなかったことに対し、ここではそばが近くにいるお方、同じ船に乗っている方を揺り起こしているのであります。この嵐の船において主は少しも隠れておられません。ただ眠っておられます。安心して眠っておられます。弟子たちの不信仰が眠らせてしまったというわけでもないと思います。1935年、まあ、今から90年も前のことですけれども、ドイツのゲマルケ教会という教会で、神学者のカール・バルトが、この嵐の海の出来事について、マタイによる福音書からではありますが、一つの説教をいたしました。1935年、ナチスがすでに政権を取り、大学の授業の始めには右手を挙げてハイルヒトラーと、ヒトラーへの忠誠を誓う儀式を行わなければならないということを定めまして、まあ、スイス人であって冷静な目を持っていたバルトはその命令に決して従わなかったために、この神学者は数ヶ月前に大学の職を追われておりました。一時はスイスに戻る。その時、我々人間の罪は本当にむき出しのものとなり、世界中に暗雲が立ち込む、暗雲が立ち込むどころか、もうすでに嵐の中に巻き込まれており、これまでの世界の秩序が崩壊しだしたということは、これは誰にとっても現実のものとなっておりました。そこに見えていたのは世の罪ですけれども、バルトは世の罪ではなく、 その世の罪というのは、世にある教会の姿そのものだ。そういうふうに見ていました。そこに、教会の罪、自分自身の罪をも見ていました。自分自身にも責任がある嵐としてそれを味わっていました。しかしそこで、この説教者はスイスから再びドイツに戻り、この聖書の物語を読みながら次のように語りました。少し長く固い言葉なんですけれども、そのままその翻訳を引用しようと思います。どうぞお聞きください。この聖句の中で、私たちは驚くべき偉大な御言葉、イエスは眠っておられたということを聞く。イエスは眠っておられたのである。したがって、嵐に苛まれ、波に飲まれそうになっていた小舟の中で、イエスは眠っておられたのである。確かに、この世の怪物のただ中、世の悩みに打たれ、その罪を負っているこの教会の中にも、いや、この教会の中にこそ、イエス・キリストはいました。しかも、という人にこそ、何よりもまず耳を傾けようではないか。このように、キリストがその教会と、ただ一人に出てしまわずに、そこに人間に多分を増えて、父の言葉で、十字架につけられ、そしてそこでは嵐の途上で叫んでいた弟子たちのように、その方ご自身が、我が国はなぜ私をお見捨てになったのですか。スペースよりも深く嵐の中で安心しているというのは安心することが許されているとも思います。我々の人は、でも、 姿が見えて、その方が味わってきたすべてのおいしめの上に、バレバレの日々になっている神に助けられている。神に引き離されてしまう場所は、もう、わかっていません。副大臣への手紙が少し遅れたのですが、キリストこのキリストを次のように、この大祭司は、私たちの弱さに同情できない方です。罪を犯されなかった、あらゆる点において、私たちと同様に失礼に合われた。だから、哀れみに、恵みにあった、日々にかなった助けをいただくために、大胆に自分の座に近づけた。嵐の手を絶望して、この人に、私は弱われて、取っていてください。罪人と共にいてくださる心で感じていたのそれゆえ私たちはいつの嵐として大胆に神に信頼すると言います同じ風に乗っている人につけるときに24日のレグレーションで公開の立場の長く実現されておりますが、今は実現しているあとは医師の補正ができない状況です。また本当になると思ったと思いますけど、でも家族としてはやはり呼べないし、せめて1月の末に迎える誕生日まで行ってほしかったというふうに願ってまた私はクリスマスの日に引き取られたというのはこれはまあキリスト者らしいことではないかと思いますもちろん私たちは日を選ぶ非常の性を終えるわけではないですまた人でなければならないというのもとしていますからでも全てのキリスト者の命がこのクリスマスにお生まれになって人にもなる神と安全に設定するとしていただかれてしまっているのではないかと思います。それを提供するような一番の人にも頂かないと。この世界の神の神は、未定のうちに出ておられるのではないか。ただ、知りたいと、私たち一人一人と出会い、顔と顔と合わせていますこの仕方とか、東大さんの経営に向けてさらに近づいていますこの世界がどうなってしまうのかしかしたら我々が経験するわけではないかまだ未来に、まだまだ始まっている集団があるけれども我々が必ず人に行かなければならない一人一人が避けられない週末で死のためにもそのためにこそこの方は人となっていないしかし、それは私が必死にある人は施設に知らせたことを見つかるあなたの信仰はどこにあるのか。お前たちの地獄玉の行き場所はどこにあるのか。私たちの気持ちのためそしていつでもこの中心に引き戻したから我々は自分を ありますね。